詩編23。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。今月の最後の日曜日には、詩編23編をみんなで覚えてきたのを発表しましょうということに、なっていますね。大丈夫ですか？もう覚えましたか？詩編23編を覚えるときには、2節ずつ区切って覚えるといいと思います。と言いますのは、全部で6節ありますけれども、2節ずつに内容が区切られているからですね。で、最初の2節は、羊飼いであるイエス様に養われる私たちの満足、満ち足りた様子。そういうことが描かれています。で、次の2節は、羊飼いであるイエス様によって私たちが導かれていく。主に導かれる人生の幸いというものが歌われているわけですね。で、1節から4節までは、羊飼いと羊、イエス様が羊飼いで、私たちが羊というふうに例えられているんですが、5節6節は、イエス様がお客さんを自分の家に迎えるその主人として描かれている。で、私たちがそのイエス様に招かれる賓客、賓客っていうのは大事なお客様という意味ですが、その客人、ゲストとしてここでは描かれているわけです。主は私たちをどんな風にご自分の家に迎えてくださるのでしょうか。今朝はそのことを学びたいと思っています。さあ、5節。あなたは私のために食事を整え、とありましたが、主が私たちをご馳走に招いてくださると書いてありますね。祝宴。これは神様の国、あるいは神様の国に受け入れられた、その救いの喜びを表しているものです。で、イエス様の弟子となりましたレビやザーカイはイエス様を招いて祝宴を開いています。けれども、霊的な観点から見るならばですね、レビやザーカイがイエス様を招いたのではなく、本当はイエス様がレビやザーカイ、その他神様に立ち返った人々を招いてくださっている。この祝宴の主人は人々ではなくてイエス様である。イエス様はご自分のところに立ち返ってくる人々を、その人の身分や立場や、また過去がどうであったか、そんなことは一切問うことなく、一人一人を大切なゲストとして迎えてくださるのです。それから、私の頭に油を注いでくださいます。この油っていうのは香油のことですよ。大切なお客様を迎えるときには、その人の頭に香油を注いで歓迎する。それが当時の習わしでした。で、今も香油ってそんなに安くはないでしょうね。当時はもっと高価なものでありました。それを客人に惜しみなく注いでくださる。この表現は、主がどんなにか私たちを歓迎してくださっているか、大切に思ってくださっているかということを 表しているのです。その注がれた行為は、主が注いでくださる恵みや祝福を表しています。主は私たちに地上の祝福はもちろんのことですが、それ以上のもの、天の祝福を惜しみなく注いでくださっているのです。その次に、私の杯は溢れていますとあります。これは、イエス様が与えてくださる喜びがどんなに大きいかということを表しているんです。もちろん、この世が与える喜び、それも私たちを励ましてくれたりすることはしますよ。でもそれは大きな杯の中に落とされたほんの一滴にすぎません。それを少し舐めて乾いた心は少しは和らぎます。けれどもまたすぐ乾いてしまうのです。これがこの世の与える慰めや喜びです。しかし、主が注いでくださる喜びは私たちの魂を満たして溢れるほどのものです。私の杯は溢れます。それは私たちの魂に注ぎ続けられて途絶えることはありません。聖書の別の箇所に、主は恵み深く、その慈しみは常しえに耐えることがないと書かれている通りです。そしてこの喜びの祝宴ですが、私の敵の前でと五節の初めに書いてありましたね。私の敵の前で、順調な時だから、いい日々だから楽しみましょうと言うんじゃなくって、敵が目の前に迫っているそんな時でも、主は祝宴を開いてくださる。これはもう勝利を先取りした祝宴ですね。私がいるから大丈夫。あなたは守られる。支えられる。敵に勝利する。さあ、前祝いをしようではないか。そんな風な祝宴です。私たちの人生には必ず困難があります。妨げがあります。がっかりすること。それからちょっとムカッとすることってありますよね。また、イライラする。そういうことが数限りなくあります。もし私たちがその度にそういう敵に負けて主からいただく喜びを失っていたら、それは主が悲しまれることだろうと思います。主の祝宴、これは私たちが恐れを覚えたり不安に駆られたり、そんな中でも開かれます。主がそれを開いてくださっていること、霊の目で、信仰の目で見てそれに預かりたいと思いますね。今、詩編の23編を開いているんですが、詩編の116編というところにも、救いの杯っていう言葉が出てくるんです。この詩編116編は、苦しみと悲しみの中で歌われています。こう言われています。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。けれども、この人はそんな中で祈りました。主よ、どうか私の命を助け出してください。すると主はその人を救ってくださった。そして、この人は、誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。感謝していますね。そして、13節です。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。主がこんなにも私を満たしてくださった。並々入った主の恵み祝福がもういっぱいになったその救いの杯を差し出して、喜び、感謝しているんです。主はこのように様々な困難や課題の中で、私たちに救いの喜びを与えてくださいます。ですから、何か苦しいことがあったから、大変なことが起こったから、というので諦めてはなりません。そんな時こそ、主は私たちの杯を満たしてくださいます。主は私たちを祝宴に招いてくださっています。いつも歓迎してくださいます。私たちはその招きに応えましょう。その時、私たちは 私の杯は溢れています。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めます。そういうことができるようになるのです。さて、6節に進みますが、6節はこう言っています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。命の日の限りというのは、生涯を通してということです。救いの喜びは、イエス様を初めて信じた、本当にもう喜びに心が踊った。それで終わるんじゃないんです。どんどんしぼんでいくものじゃないんです。それは、どんどん大きくなっていくものです。救いの喜びは、生涯を通して続くということが書かれています。命の日の限りです。私たちの生涯の始めから終わりまで主は共にいてくださいます。詩編の139編には、私が密かに作られ地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの身は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、神様は私たちの誕生の初めから母親の体内にいて、神様が私たちの身元に作ってくださっている、その始まりから共にいてくださった。この神様が私たちの生涯を通して共におられないわけがないのです。人生を80歳として、20歳までが春、40歳までが夏、その後は秋、で、60歳からは冬の季節になります。冬に落葉樹がその葉をすべて落としてしまいます。そのように、この年齢になりますと、今までしてきました仕事や活動から徐々に手を引くようになります。で、若い時にはできたスポーツですね。山登りだとか、この崖を登るのもありますね。ボルダリングって言うんですか。あのこともできなくなってくるわけですね。趣味などもできなくなるものもあるでしょう。親しくしていた人たちが一人二人と世を去っていきます。それによって人間関係も変わってまいります。冷たい風が木の枝を揺さぶり、枝が凍りつくようなこともあるでしょう。年取ってからの試練は本当に辛いものです。しかし、そのような時も私たちの羊飼い、イエス・キリストは私たちと共にいて私たちを支えてくださいます。イザヤ46-4はこう言っています。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。羊飼いが羊を肩に乗せて運ぶように、主はいつでも私たちを背負って救い出してくださいます。そのことはもちろん私たちが年を取ってからではありません。聖書には若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れるとあります。若いからといって大丈夫っていうわけではありません。主はそんな時も、いや、そんな時こそ、私たちを支えてくださいます。マーガレット・パワーズっていう方が、フットステップス、足跡という有名な詩を書きました。皆さんもうご存知でしょうが、もう一度読んでみましょう。ある夜、ある人が夢を見た。夢の中で主と共に、海辺を歩いていた。そこには、彼の人生の光景が映し出されていた。どの人生の光景にも砂の上には二組の足跡があった。彼の足跡と主の足跡。最後の光景が映し出され、その足跡を見ると、あるところはただ一組だけの足跡しかなかった。それは人生の最も暗く悲しい時だった。彼は主に尋ねた。私があなたに従い始めたとき、あなたは私と共に歩んでくださると言ったではありませんか？でも私が最も困難なときには、 一組の足跡しかありません。主よ、あなたを最も必要としていた時、なぜあなたは私から去っていかれたのですか。すると主は答えられた。我が子よ、愛しい子よ、私がどうしてお前を忘れることがあろうか。あなたの試練の時、苦しみの日に、一組の足跡しか見なかったのは、私があなたを背負って歩いていたからだったのだ。この詩のように、主は私たちの人生の始めから終わりまで、喜びの日も、涙の夜も、殉教の日も、逆境の日々も、いつも共にいてくださり、私たちの生涯を支え、守り、満たしてくださいます。では、地上の生涯が終わるとき、私たちはどうなるのでしょうか。六節は、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうとあります。この後を追っかけるという言葉なんですか？これは犬などがですね、どんなに追い払ってもしつこく人の後をつけます。そんな時に使う言葉なんです。普通は人間が神様の慈しみと恵みを求めてそれを追っかけるものですよね。ところが、ここでは神様の慈しみと恵みの方が私たち人間を追っかけてくださると書いてあるんです。神様の慈しみと恵みを追い払うような人はいないでしょうけれども、もしそれを追い払おうとしても、そこから逃げ出そうとしても、それらは私たちを追いかけ、私たちから離れないというのです。こんな恵みは、皆さん聖書以外どこにも教えられていません。こんな恵みをくださるのは、ただ主お一人です。しかも、ここでの恵みという言葉なんですが、ヘブライ語でヘセドという言葉が使われています。これは、契約の愛とも呼ばれる、その言葉です。神様が固い約束、契約を持って、私たちに誓ってくださった、そういう恵み、愛を指すのです。英語では、steadfast love と訳されます。人間の愛のように、時間が経ったら冷めていくとか、場所が離れてお互いが離れてしまったら薄れていくとか、その日その時の気分で変わるようなものではないんです。どんなことがあっても変わることのない、永遠の愛。それを表す言葉です。ある牧師の説教に、神はあなたに夢中です。という、そういう説教タイトルがあったんですね。でも考えてみれば、これは人間的な言い回しかもしれませんけれども、神様が私たちを慕い求めるほどに愛してくださっているっていうのは聖書に書いてあるんですよね。今も私たちを愛してくださり、永遠までも愛してくださる。神はあなたに夢中です。本当のことだと思います。エレミア 31-3 に、永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。とあります。主の愛は、永遠の愛です。ですから、それが私たちの80年、90年の地上の生涯だけで終わるはずがありません。私たちが今体験している神様の慈しみと恵みは、私たちの地上の生涯を超えて続くのです。いや、天では地上のどんな制限も受けませんから、天ではその恵み、慈しみを最大限に味わうことができるのです。詩編23編は、私はいつまでも主の家に住まいましょうという言葉で終わります。主の家。旧約では神殿を指す言葉ですけれども、 この詩編23編では、天の神殿のことを言っているようですね。私たちは今、この礼拝という天の窓を通してこの地上から天をこう覗き見ているんですけれども、やがての時私たちはその天に迎え入れられます。そのすべてを見ることになります。そこでは白い衣を着て、白の葉を持って、御座におられるイエス・キリストを私たちは礼拝するのです。また、この主の家という言葉には、神の民とか、神の家族という意味もあります。私たちが世を去って向かっていくところ、それは見知らぬところではありません。主を信じる人たちがいるところです。私たちが信じてきたイエス様がおられるところです。天の家族がそこにあるんです。そこは私たちのふるさとです。私たちは皆イエス様を信じて天で生まれた者たちです。同じふるさとを私たちみんな持っているんです。そしてイエス様も私は天にマンションを用意するとおっしゃいましたよね。同じふるさとを持っている人たちが同じマンションで住むお隣同士になる。そういう人たちと私たちは今この礼拝で出会っているんです。共に天への旅、ふるさとに一緒に帰りましょう。一緒に住むあの家に共に向かいましょう。そうやって励まし合うのが私たちクリスチャンの交わりなんです。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。生きる日々も、世を去る時も、世を去ってからも、主が共におられます。この恵みのうちに日々を歩むことができる、この幸いを心から感謝いたしましょう。祈ります。私たちの主なる神様、羊飼いである主イエス様が、私たちの人生の式に共にいてくださることを感謝します。誰しも冬の季節を迎えるようになりますが、冬の次は春です。私たちは天で永遠の春を喜び楽しみます。主よ、私たちにこの希望を豊かに与え、主イエス様が十字架と復活によって切り開いてくださった天への道を歩み続ける私たちとしてください。そしてこの天への旅にさらに多くの人々を加えてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。